三平画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも南です。
本日はユナイテッドシネマでレイトショーでマンオブスチールという、ね、
マンオブスチールです。
スチールね。
スチールだと弱いです。
スチールでもスチールでも一緒だろ。
でもスチール感とスチールは違うから、鋼とスチール、うん、
でもそれは日本語の問題で、どっちをチョイスするかその人の勝手だよ。
まあそうですね、
うん、
まあ一応表記はスチールなんで。
そうだね、まあこの映画としてはそっちの方が正しい。だって工場とかスチール会社とかさ、
別に
言うよ。そう、なのでマン・オブ・スチール、ザック・スナイダー監督の最新作を見てきました。ということで、我々はどんなサイゼリアデザートを注文するでしょう。ねえ、
そうですね。
はい、じゃあ生チョコケーキとドリンクお願いします。
生チョコレートケーキがお一つとドリンクバーがお一つ。はい、
プリンとティラミスの盛り合わせ。
プリンとティラミスの盛り合わせがお一つ。
お願いします。
かしこまりました。
あとドリンクバー。
ドリンクバーがお一つ。
はい。
以上でよろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いします。ということで、まあね、南くんはプリンとティラミスの盛り合わせという最高メニューをチョイスしましたが、ま
あ、あのストーリーがどうのこうのっていうより、あの今まであのザック・スナイダー監督ってドーン・ウザ・デッド以降、
はいはい、
あんまりなんか噛み合わないというか、
あ本当
嫌いとはないんですけど、なんかちょっと
300とか良かったじゃない。
結局 DVD もブルーレイも持ってるんですよ、300は。でもなんかちょっと噛み合わないなとずっと思ってて、でエンジェルウォーズ見た時もそれを思って、
エンジェルウォーズは全然面白くなかった
なんですけれど、なんか
ガフール良かったよ。ガフール、
ガフールは俺ちょっと持ってないんですよまだ。
あ、そう、ガフールをあんまりびっくりして思わず2回見に行ったら2回見るほどじゃなかったよ。
いや、なんか自分の好みともうちょっと寄ればあのきっといいんだろうなと思ってて、で新シーンは好きなんで結構それで DVD で買って、このシーン好きだなっていうので何回も見てたりはしてたんですけど、
ウォッチメンは、ウォッチメン
ウォッチメンは一緒に見に行った時に、最初に見に行った時になんだこれっていう感じで、
ウォッチメンはねストーリーが本当に面白くなくて、すごいがっかりしたんだけど、なんかこう気持ちもやもやするものがあって、もう一回見たらやっぱキャラがすごい良くて、
俺もそれ、あのそう言われて DVD で何回か見に行って、であのその背景の細かさみたいなのとかも聞いて、うん、あなるほどっていうので、でもやっぱすっきりしないような、これも噛み合えばなっていうので、
うん、そうなの、まあ、原作がもともとそういう感じだから、しょうがないっちゃしょうがないと思うんだけど、
で最初に次のスーパーマンやるって言った時に、うん、なんかやっぱ合わないんだ、
あの
なん
か、あそう
合わないっていうか、前のスーパーマンリターンズもそんなに面白くなかったから。
はっきり言って映画のスーパーマンって大したもんがないんだよ今まで。
あ、なんかこうあんまこう組み合わないような気がしたんですね、うん、今までの話、あの感じとしてスーパーマンが暗い話なんじゃないかぐらいな、う
ん、それは俺ものすごい期待したんだけど、最初ねスチールで見たのが、あのスチール写真でね、映画の、スーパーマンが手錠されててうわこれすげえ面白そうって思って、てっきりね、ハンコックの前半みたいな話になると思ったんだ。ハンコック後半が全然話変わっちゃって全然面白くなくなるんだけど、そう、ところがなんか予告がだんだんこう新しくなるにつれて全然そんな雰囲気がなくなっていって、どんどんがっかりしてったんだよね。
俺なんかあんまり暗く、なんかスーパーマンで暗い話はやってほしくないなと思って。
あ、本当。
前回はそれ逆に行き過ぎてて、目からビームがそのすごいバカらしく見えちゃって、
うん、今回も出してたよ、
出したんですけど全然違ってて今回の飛ぶシーンとかって最初の飛ぶシーンって何回かあのジャンプして助走つけて飛んでたりするシーンとか、
ね、
ああいうところとか見せられたり、
いやあれすごいかっこいいなって思ったんだ。
あれはでも最初のスーパーマンの漫画っていうのは、空中を飛ぶんじゃなくてああいう風に飛んでってっていう設定だったんですよね、いつの間にか漫画家が知らないところで
重力をコントロールできるようになっちゃった、
なんか最初の原作者はあんな風に書いた覚えはないっていう話をしてたんで、
絶対普通にジャンプの方がなんか説明できやすいじゃん、飲み込みやすいのに、今回のスーパーマンもすぐ自由自在に飛べるようになってたから、
あれはでも自分の中 あの3回ぐらいのところで重力をコントロールできるようになるっていう、う
ん
う
ん、でもどんな能力なのか分かんないじゃん。
でも最初の子供の頃にあの投資して見えるあの機能とかがあったのをだんだん慣れてったっていうので普通の生活になったっていう、それの一環なのかなっていう感じ
で。ジャンプだったらバカ力の延長にあるでしょ、まあ、重力をコントロールするって全然次元が違うんだよ。
まあそうですね。ただあのシーンがあるからまだいいかなと思って、苦労して飛んでんだなっていうこととか。
ね、リターンズってどんな話だっけ、もう全然思い出せない。
リターンズは
高青年だったんだよね、スーパーマンがすごい。
いや、はい、もともと
高青年の話なんです、
はい、
どうもありがとうございます。
もともとでも高青年の話で、スーパーマンリターンズはあの確か4まであった話の2の途中から、あの始まったっていう感じの。
あ、そうなんだ。俺はね、だからスーパーマンってね、最初のスーパーマンも、地球の周りをぐるぐる回して時間を戻すとか
ありましたね。
アホかってもう子供心に思ったんだ最初に、多分ね映画館見に行った気がするんだよね。
俺は何年か前にもう日曜用劇場で見て、
初めてその時見たん、
なんだこれ、
ずっと見てなかったんだ、
日曜用劇場で再放送した時に、見て。
そうだからね、今までのスーパーマンシリーズで俺が一番心の底から楽しかったのは電子の妖怪なんだよ。
あのスーパーマンが善と悪に分かれて
そんで電子機器にさ、なんかさ回路みたいな出てきたらそのコードが絡みついてきてるとか、なんかもうだからスーパーマンってどうやってもしょうがないよねっつって、もうギャグ映画ギャグにしようっつって。
電子の妖怪面白いじゃない
ですか。面白いんだよ。
あのスクラップ工場みたいなところで永遠喧嘩みたいな戦いするやつですよ、
ね。まあ改めてもう一回 見てないから今なんとも言わないんだけど、これはいいって当時見て膝を打った記憶があるんだ。
あれはすごかったですね。本当になんかあの飲み屋でスーパーマンが嫌がらせやってるとか、なんかすごい嫌がらせですね。
そうでね、だからね、そういう意味で今回ザック・スナイダー監督なら相当納得のいくスーパーマンを作ってくれるものだろうって期待してたんだ。だってね、スーパーマンがバカ力で絶対そのスーパーマンだったら孤独だし、友達もろくにいないわけでしょ、そんでやけ起こして飲み屋で暴れて豚箱にぶち込められるんだな。お前なんだその格好はってからかわれて、うるせえ俺は地球を守ってんだ、わあこいつなんか言ってるぜって、店をむちゃくちゃにして。
もうそれは趣旨が変わりすぎ て
それはハンコックなんだけど。
そうなんですけど、ハンコックも その部分で伸ばせば面白いよな、ね。
ハンコック最初からアル中だったからね、だからそういうのをザック・スナイダー監督にはすごい期待してたんだよ。そしたらなんか割と真面目にやってたもんね。
いや、それはやっぱその話だとスーパーマンとして檻なんじゃないですかね、やっぱり。やっぱりコミックファンもいますし、
スーパーマンの悪口言ったら
スーパーマンの
チョコレート事件期間に入った。
スーパーマンの呪いです。クリストファー・リーブが下半身不随になっちゃった。
馬に乗ってて首が木に引っかかった。
でリターンでやってた人もあの後何にもメジャーな映画出てないっていう。
そうだね。
あ、スコット・ピルグリムバーサスとか、あとデュランドックなんとかに出て
て。あ、デュランドック見たよ。全然面白くなかった。
そんな映画にしか出れなくなったっていう。監督のブライアン・シンガーも今あんまパッとしないです。
ブライアン・シンガーなんか最近撮ったよ。見たよ。
何撮りましたっけ？
あれ？録画したやつ見たのかな？
ブライアン・シンガー。次のでもX Men のその何でしたっけ、この前のやつ、なんだっけ、マシュー・ボンが撮ったあの後を撮るっていう話、
あれワールド・オー・ゼットって違ったっけ。
ワールド・オー・ゼットはあれです、慰めの報酬の監督なんで。
全然関係なかった、勘違いかな。なんか最近見た気がしたんだよね。
まあ、あんまりこうパッとする映画も、
まあ、X メン撮ってたよね。
まあ、X メンの後で X メン1、2まで撮って3撮らずにスーパーマン2ターン撮って、すごい何やってんだっていうか話になっていて、結構干されたまではいかないんですけど、
正直そんなに面白いの撮らないからね。
そうですね。
まあだからね、そう、ザックスライダー監督、多分俺とタメ越しなんだよ。それですごい頑張ってるなって思って、俺は常に期待を込めてエンゼルウォーズも見に行ったりしてたんだ。
エンゼルウォーズの時にすごいなんかがっかりしたつぶやきいっぱい書いてました
よ。すごいつまんなかったよね。
そうですね、なんか。所詮妄想だしなっていう、
なんか好きなものをぶち込めばいいものになるかっつったら全然そうじゃないんだなっていうのがとてもよくわかる日本のような映画だったよ。
そうでしたね。いやでも新シーンでは好きなんですけれどもね、で今回のスーパーマンで俺いいなと思ったのが、俺もっと子供の時のなんかシーンとか見せられるのかなと思ったら、割ともう最初のクリプトン星が破壊されるシーンから急に大人になってなんかトラウマ的に子供の頃を思い出すっていう
回想だけだった
。あれがすごいいいなと思って。
いや俺はもう最初の登場シーンで海の石油油田採掘の時に事故で乗組員を助けなきゃいけないって言ってる時に体がボーボー燃えてるところがすごいかっこよくてい
いインパクトありますよね。
すごい両端裸なのに火がついててね、
で倒れてくる鉄塔をこう押さえてるとか、
それまでね漁船でおいボンクラーって、双眼鏡持ってこい聞いてんのかみたいな。
で そのプラントから逃げた後も、あれじゃないですか、田舎町からに着いたら田舎町のなんか車から
空
飛
来
して、ああいうところいいな。ちなみにその田舎町、港の田舎町の最初のオープニングビジュアルがすごいかっこよくて、
どんなんだっけ、
バケツになんかこう水が溜まってて、そのなんか木のなんかクリップみたいなのが浮いてたり、こう風になびいてなんかこう服が揺れてたりっていう、そういうなんか、あ、なんかすごいザックスナイダーっぽいなっていう風の演出というか、そういうのがなんかそういうビジュアルもすごい良かったなと思って見てました
ね。そうだね。でまあそのスーパーマンがみたいなとんでもない人間がいるらしいっつって、デイリープラネット社の女記者がね、
ロイスでしたっけ、
ロイス、あいつでもさ、でも最初別にスーパーマンを追っかけてるわけじゃなかったんだよね。何やってたんだろう、なんか
宇宙船みたいなのが見つかったっていうので、それを追ってたらそのスーパーマンにぶつかってっていう感じ、
で、そしたらすごいこの人を見つけて記事にしなくちゃいけないって言ったら、なんと宇宙船に乗り込んじゃうんですね。
そうです。最初でも宇宙船の設定がよく分かんなかったなと思って、
あれもよく分かんなかったけど、スーパーマンが単独でさ、
脱出
ポッドで、スーパーマンが33歳っていうのも結構ポイントだよね。
33年前にでもあれは落ちたんですけど、その前からクリプトン星はいろんな星で採掘して人口を増やせるようにっていうので、いろいろ飛行機を飛ばしてて、
その時の飛行機なのかな、
その時の飛行機で、それを設計したのが父親っていうの で
スーパーマンって今まで20代だったじゃん、それが結構おじさんに差し掛かった年代になって、
そうですね、そこまで自分探してたんだっていう話も
ね。え、そう、まあそのお父さんがラッセル・クロウで科学者で、そのクリプト星が壊れてスーパーマンにその全クリプトン星人の DNA を注入して逃がしちゃうんだよね。
そうですね。
まあそのせいで地球が大変なことになっちゃう。
よくよく考えてみればクリプトン星人は生理的なんじゃないかと思うような話ですね。
本当そうだし、何しろね、俺が今回すごい期待してたのにがっかりしたのは、敵がバカなんだよね。
まあそうですね。
軍人でなんかもうこんな滅びる国で星でクーデターを起こすのかってこいつは話し合いばかりで何もできないって、政治家みたいなの殺すんだよね。
お前らも銃かざして殺してるだけだけどなと思う。
ねえ、 なんかプランあんのかよ。
ただ力だけの男の人、
うん、でそいつらを異空間みたいなところに幽閉してたせいで、そいつらだけが生き残るんだよね。
そうです、
だったらクリプト星人みんなそこ行ってりゃいいじゃんって思うの。
ところどころ意味がわからない
とか、ね、うん、意味わかんないし、あとねちょっと忘れないうちに言うけど、場面転換もすごい意味わかんなくて、最後の方でスーパーマンがさ、あの地球の重力を改造する機械に突っ込んでた時に、なんか触手みたいなの伸びてきてぐるぐる巻きになって、じゃあいつの間にかさ場面が切り替わって次の場面光がボーって降りて
る。それは思いました。
あれって思って。
そこはすごい思いました。あれ今までピンチだったんじゃないかって。何こいつ覚醒したのとは。
そう、それからそこからブワーってものすごい勢いで飛んで、そいつの機械ぶち破って簡単に壊しちゃうんだよね。
今までの苦労とか空気がどうのこうのっていうことはどこ行ったんだろうと思って。
それがどうやら地球の反対側だと思ってたら、またニューヨークの方かどっかに戻って助けたりしてるし、なんかいろいろちょっとごちゃごちゃしたよ。
あ、確かにそこのところはあんま、あんまっていうか、
うん、まあそんなのは別に大した問題じゃない、とにかく敵がバカすぎてムカムカする。だからあそこでね地球を改造することを諦めるとだったら、もう俺はダメだ、お前の希望を全部潰してやるっつって地球人を滅ぼすってあの男が奮起するじゃん、違うよって思うんだよね。スーパーマンに望みを託して数多くの地球人との間に子供を散々作りまくれっていうのが筋だろうって思うんだよ。まあ本当にできるのか分かんないけど、
まあ、基本的に筋肉バカがリーダーになっちゃうとあんななんだろうなって、
うん、それかお前もあのね女戦士と子供作れよって思うんだよね。
自然に子供を産むことができなくなって
どうのこうの、もう忘れちゃったのかな。でもお父さんはね奥さんとやって子供ちゃんと作ってたからできなくはないと思うんだけど、
だっていきなり最初から子供を産むシーンから始まるっていうのもなかなかすごい映画ですよ、
ね、なんかエコー検査みたいなので、あの金属のボツボツのところに顔を押し付けるみたいな
子供の形が出てきてでずっとあのラッセル・クロウが散歩してるっていう なかなかのシーンから始まったなと思って、うん、
あのモニターも気持ち悪いんだよね。立体的ななんかあれなんだけど、あの金属のボツボツみたいなのがボワーって出てくるから陰影が濃くて迫力がすごい。
ザックスナイヤーっぽいですけどね、なんか、
うん、
でもあんだけ進化進んだ、あの進化進んでるのに結構なんか原始的なところは原始的だなとか、うん、
まあでもね本当地球人じゃない異星人なのに物事の考え方とか地球人とまるで変わってないんだよ。常識とかみたいなのが、ま
あ、それ言っちゃったらみんな英語喋ってるっていう。
そう、まあそれも、まあそのぐらいは目をつむるとしても、なんかね、ちょっと地球人と何が違うかっていうのをザックスナイダー監督には示してほしかった。
ああ、まあ力が強いぐらいしかないです
よ、ね。うん、でもね、大気がクリプト星になったら地球人と同じになっちゃうんだよ。地球に順応してるからバカ力があるっていうだけでしょう。そう。
ああ、そういう。でも今回そこを抜いてもすごいよか、俺が好きなのは、うん、やっぱ戦いのシーンなんですよ。あのアメコミの映画でいつも、うん、アベンジャーズはまだそれがまとまってて よかった方なんですけれど、それを抜いてあのスピード感と、うん、あの格闘のやつを見せられた時にもう感動しちゃって。
あ、本当。俺はとにかくね、でも敵がバカすぎて、戦いもね、もう地球人の通常兵器は何の意味もないじゃん。出てきても何にも意味がないのに、なんかむやみに撃ったりとかして、もうやめろよって思うんだよね。
そこは、まあありますけれど。
ちょっともう地球人の軍もバカでしょ、味方なのにさ。3人とも攻撃しろとかっつってさ、
でも あの現場の状況だったらありえなくはないな、う
ん、でもね、よくある感じなんだけど、俺はザックスナイダー監督もとにかく期待してるから、そういうのやめろよって思うんだよ。
俺はでももうその最後の方であの、
うん、
巨大なビルのところでもう殴り合ってガラスが割れてバンバン壊れるシーンとか、
どんどんビルを突き取っちゃってね、
よく妄想でああいうビル見ると、うん、ああぶつかってこうだったらこういう風にガラスが割れるだろうなとか思ってる人間としては、 あ、すげえいいもん見せられたと思って。
あ、そう。俺はでもね、結局何が強くて、どこがその人類とそのあ、まあ、あ、敵の敵軍とスーパーマンの争いで、何を戦ってんのかなっていうのをすごい気にしてみたら、普通に力比べをしてて、結局どうすると勝つのかとか、どうなんだろうって思ったら首を折ってたよ。
びっくりしましたよね。え、それなのと思って。
燃えよドラゴンじゃん。
そうですね、殺した後の吠えてますもんね。
って思ってさ。
いや、なんかそこはびっくりしましたよね、本当。あんだけバカ騒ぎして最後首折るだなと思って。
うん、なんか普通って思って。
どう決着がつくんだろうなと思って。いや、でもあんだけその力があって物が壊れる瞬間とか、やっぱ見てて俺すごい気持ちよかったんですよね。
まあ、ドラゴンボールだよね。
ドラゴンボールなんですけれど、まあ、どんな作品にしよう、見たかったものが見せられた。あのスピードで殴って、あの吹っ飛んで大爆発して、でガラスも細かくこう吹っ飛んでたり、あのそれでなんか周りの車がちょっとバーンって浮いたり、ああいうところとかすごいいいなと思って、
まずね、地球のね、大気と重力をクリプト星に改造するっていうのは、うすげえって思ったんだけど、まあ、科学的には多分ね、その惑星のサイズとかであるから無理じゃないかなと思うんだけど、あそこはちょっと面白かった。
あの車がすごい、車がちょっとずつ落ちて、落ちて、浮いてとか、ね、でも
本当にあれでも意味あるのかなって思うんだけど。
でもあんだけの惨劇やっておきながら人の死っていうのはほとんど見せなかったです
よね。うん、死体はね、あいつだけだったよね。一人だけだって、首折られた
り。そうですね。まあ、人間じゃないんでいいんじゃないですか。いや、なんかそういうところも面白かったな。年齢、全年齢下げてるっていうのはあんま感じさせないまま、ああいう迫力なシーン作ったっていうのもいいなとはすごい思いましたね。
まあ、俺はザックスナイダー監督にはもっと期待してたので、正直期待外れだったな。
俺はちょっとその今まで自分の好きなところと、あの嫌いなところがザックスナイダーにはあったんで、今回はちょっとそれが噛み合ったなっていうのですごい感動したのと、あと、まさか俺、あのケビン・コスナーに泣かされそうになると思わなかったっていうか。
お父さんケビン・コスナーか。
ケビン・コスナーで、奥さんがダイアン・レインですよ。
そうだよね、ダイアン・レイン。あ、じゃあお母さんかって最後名前見て。
お母さんです。
そうそう、お母さんかわいそうだって。あんなおばあちゃん首絞められて持ち上げられて
投げられて、
うちの母親が泣かされたら一発で死んじゃうよ。
でも、いや、あのケビン・コスナーすごいいいなと思って。
そう、あそこ感動的だったね。
あの、なんでしょう、
最初は
そこも好きですし、予告でもやってた、なんか子供がなんかお父さんの子でいちゃダメっていうところとかもすごい良かったですし、
あのね、あの場面すごい、車でさ、あんたらは俺の親じゃねえだろみたいに言ったらさ、直後に死んじゃうんだよね。一生懸命やってきたつもりだけど伝わらなかったからな。
でもそう思ってても最後、あの子供の力を見せちゃいけないと思って来るなっていうところとか、
そう、あの手のひらをね、バーッと突き出す場面、
口だけなんですよね、動いてるのが。もうそこにもうグッときちゃって、
もうあそこでね、実の父以上の父親に完全になってたよ。
ラッセル・クローの父親感ないですもんね。
ラッセル・クローは出たり消えたりするのが面白かった。
俺の作った船だから俺何でもできるんだって。
でもなんかさ、あれも変だったよね。もうキーを書き換えたからもう今までのは使えないって、はい、でそれであのキーが入んないのかなって思ったら、グッてやなんかグッて回したら入った。
あれはでも理由があって、ちゃんとスーパーマンがあの乗ってた飛行機でキーごとぶっ壊したじゃないですか。
キーごとぶっ壊したっけ、
ええ、
あ、そっか。
なんでそれでシステムが変わって動くようになったから、
いい加減だな、書き換えたらそんなことで上書きなんかできねえよ。
まあそこは、
じゃああの回したのは関係なかったの。
ああ、あれはそれでちょっと
垂直にしたら入ったんだよね。傾きが問題だったのかなって思った。
あのおじいちゃん、 あのおじいちゃんとあとこれで名誉の死が遂げられるみたいな軍人のやつも、うんうん、お前そんなかっこいいこと言ってたけどお前逃げてただろうとか思って、
ね、
被害者目に見える被害者はあれぐらいですよね。でも
目の前ちゃんと死んでたっけ。
ブラックホールに飲み込まれた
って。ああそうかそうか。ブラックホールも結局すごい小規模でなんかもっとすごいパニックが起こるのかと思ったら
吸い込んでほしいところしか吸い込んでくれない。
でもねブラックホールいらなかったスーパーマンが突き破ればいいだけだった、
まあ、そうですねなかなかいやでも好きですよ今回のスーパーマンは。そうそう、
パシフィックリムをね池袋でもう一回見に行って、その時 2D だったのさ。でもねものすごい眠くて大半寝ちゃって、あんまり悔しいからこの前ワーナーで 3D で2回したんさ、機械で、ただすごい面白くて
これも 3D ででもちょっと見たいです
よね、うん、俺ね 3D 映画ってムカつくのが 3D の場面と 2D でただ暗くて全然飛び出てない場面とごっちゃになってるのすごいあるじゃん。
ありますね。
パシフィックリムはね惜しげもなく飛び出しまくってたよ。
おー、そうなんです
か。そう、そんで吹き替えの方がやっぱなんかすごい画面に集中できるし、で2回目で ああいうとこもやもやすんだよなって構えて見てるからあんま気にならなかったし。
いいですね、これでも 3D で吹き替えで見たいなと本当に本当思いましたね。
でもマン・オブ・スチールは 2D で十分って思った
よ。あ、そうですか。俺なんかあの爆その街が本当に壊れるシーンとか、ああいったところ 3D で見て
な、まあ、あそこも惜しげもなく飛び出てそうだったね。
ちなみに俺が思うザックスナイダーのところはいっぱいあったなと思ったのが、水の表現みたいな、水玉の表現とかがアップになってブワーッとスローになったり、あとラッセル・クロウがクリプトンがこうなって君はこうなってるんだよっていう説明のシーンで、画面全体になんかあの CG みたいなやつで映るじゃないですか。なんかあの色使いとか細かくなんか横に描かれてるキャラクターの細かさとか、ああいったところザックスナイダーっぽいなと思って。
まあ、俺がね求めるザックスナイダーはねやっぱでもスーパーマンのねあの暗い表情がね良かった。あのヒゲボーボーだったりなんか悲しげなところが、そういうところはすごい良かったんだけど、まあ軍と敵がバカすぎてちょっと残念だったな。
いやでも今回のスーパーマンの肉体はすごいですよね。なんか
パンパン
びっくりしてあれに、顔から想像つかんな
って、顔と体が首をすげ替えたみたいです、
びっくりしますよね下だけなんかチームアメリカみたいな、
そう
チームアメリカじゃないキャプテンアメリカみたいな感じ。
あーチームアメリカ人形劇
いやでも俺本当に面白かったですよな、ね、なんか今年見た映画の中でも相当。
あ、本当。まあ、ザックスナイダー監督には次回作に頑張ってもらうしかない。
そう
ですね。まあ、新作が見れてよかったよ。
そうですね。あとやっぱ大きかったのがあのアメコミの脚本を今、あのいっぱいやってたデビッド・S・ゴイヤーっていう人の力もあるのかな
っていう。あ、その人がシナリオやってるの。
その人がダークナイトとかも脚本やってたり
する。あ、そう。
ここ最近のでも
敵がバカっぽいのはそいつのせいか。
あ、確かにバカっぽいこともやります。だってあのゴーストライダーとか書いてますから。
ゴーストライダー本当つまらなかった。2もあんまり面白くなかった。1よりは面白かったけど。
でもブレイドとかああいったシリーズとか、ブレイドはそれが認められて3監督やってたりもする人なんで、
本当に
結構そこにも期待はしてみましたね今回。
うん、そうだな。マシュー・ボーン監督にやってもらった方がいいんじゃないかな、この次あるとしたら。
この次あるとしたらでもどうなんでしょう。マシュー・ボーンだったら最初のリブートをやってほしいなっていう、
まあ、それはあるね
気がするんですよ、
でも次はもうあるとしたら記者となってるスーパーマンから始まるわけだよね。
そうですね。あ、1個俺入れてほしかったなっていうのがあって、これスーパーマンリターンでも思ったんですけれど、電話ボックスで着替えなくてもいいからそれなりのシーンをちょっと見せてほしかったなっていう。
あ、
電話ボックスでこう変身、今回変身ってしないじゃないですか基本的に。
着物を着てたもんね、
ずっと着て
青い方も敵ですかって言って、黒だよねでも青なのかな、
なんでしょう、 なんとも言えない色ですよね。
うん、
タイツでもないですし、ちょっとよく見るとこう浮き上がってるというか、
じゃあそういうわけでこれは、生チョコレートケーキを食べました。299円、
プリンとティラミスの盛り合わせ399円
ということで、ではどうもありがとうございました。
失礼します。
さよなら。